藤原ひろです。
夫の帽子です。
友達の C さんです。
藤原ひろのなんなんやろ、略してひろなんは雑談聞き流し系番組です。とりあえず近況しましょうか。
近況ってある？
近況あるよ。
あ、そう。
あるよ。近況話 C さんからしましょう。
あれ？
そんなんない。
近況ね、
最近年末の C さん、
年末はクリスマスイブに引っ越しをします。
はい。今から、ね、
クリスマス当日に入居をします。
これはちなみに配信は正月開けてから
1月8日です。もうだいぶ開けています。
その時には無事終わってればいいなみたいな。で、年末25日は高松で荷物を受け取って、うん、27日にはまた京都に帰ってきます。
忙しい。
で、年末年始は夫実家とうちの実家でそれぞれ過ごして、うんうんうん、1月3日に高松に帰ります。
で、あ、結構1週間ぐらい。
そうなんですよ。1月4日から、まあ、新生活スタートみたいな感じの予定で、
はいはい、
去年の年末は私と子供がコロナにかかって、うんうん、年末年始ほんまに辛く寝込んでたので、
うん、うん、
今年はちょっと楽しい年末年始を過ごせたらいいなって思いながら。
落ち着かないですね。
めっちゃ今喉やられてます。
いや、しゃあないですよ。
そう、だから今は12月今日が20日
12月20日ですね。
だから引っ越しまであと4日、
うん、
なんですけど、なんか特大の送別花束が届いて、マジでどうしよう。近所にちっちゃく切って配り歩こうかなみたいな。
花配ってる。
どっかに植えとくぐらいしか。
どう思います、この花束送ってくる人。
いやだいぶですね。
もう引っ越し、めっちゃ素敵な花束で、うんうん、すごいクリスマス感もあるし。
そうですね、
おしゃれな大きな。
もう捨てたらいいんじゃないですか。
いや捨てられへん、これは。
あ、
もったいない。
なんか実家にもそのまま
見て、もう、うん、ありがとうっていう感じ。
もうびっくりして、もうこれ。持って帰ってきはって、うん、え、引っ越しするって言った？
いや、そうよな、うん、だって私も今日 C さんのお宅にお邪魔するっていうので、なんかあの送別的ななんか用意すべきかなって思ったけど、絶対荷物になるって思ってそれやめとこうって思いましたもん。
そのものやったらね、別に全然もう、
うん、
いいんですけど、花はね。
そうです、
ね、みたいな状況です。
いやいやいや、お疲れ様です。
はい、そんな近況です。
だってね、前回の収録が11月末やったんで、だって近況って言ったら12月入ってからの近況ですね。割といろいろやりましたよ、私たち夫婦は。
どうぞ。
どれでも
なんかめっちゃ推し活してませんでした？
どこですか？なんかもう全部推し活やから分からない。どれでしょう、どれを推し活。
本人に会ってませんでした？めっちゃ
本人に会いました、ね、はい。あ、じゃあその話だけしとこう、ちょっと話長になっちゃうんで。ね、またリッスン界隈でちょっとオフ会みたいなことをしたんですよ、
うんうんうん、
で前もあのリッスンでオフ会しちゃうって言った時に話したことがある、めちこさん、
うんうん、
あのカッパと人妻の夜って番組にされてるめちこさんが
人妻です、
ね、はい、人妻来てくださって、うん、来てくれた経緯も、帽子と私とクリスさんをカラオケに誘ってカラオケ行きたいってずっと言ってて、
うんうん、
まあ、言ったの多分私がいいなんですけど。行こうよってなった時に3人はちょっと申し訳ないっていうのがあって、あ、うん、めちこさんも一緒に行けるときにそれを実現させようみたいな感じで言ってたら、うんうん、カラオケになんかめちこさん来てくれるって言ってくれはって、なんで今回めちこさんがなぜ京都に来たかっていうと、多分 一番最初にきっかけは私たちとカラオケをするためなんです。
え、東北の方でしたっけ。
めちこさんは横浜です。
あ、横浜
か。はい。でカッパさんが、岩手。
うん、
そっか、そうです、そうです。で、まあ、横浜からわざわざの。
あ、じゃあその2人はリモート収録なんですか。
そうです、ずっと。はい。だから水郷に付き合ってくれたっていう感じで、うん、みちこさん京都に来てくれはって、うん、で近藤さん、リスの開発者の近藤さんもみちこさんに以前ちょっとまた京都にお越しの時は鍋会でもしましょうっていう話をされてて、うん、じゃあもうカラオケと鍋会を一緒にするみたいな感じになって、うん、みちこさんは2泊3日おっしゃったんですよ、うん、1泊目の夜に近藤さんのお家で鍋会をして、で、2泊目の夜にカラオケをするっていうのをしたんです、
うん、
その鍋会もカラオケももちろんめちこさんいるんですけど、クリスさんもどっちも参加してくれはって、なんですごい2夜連続推し活をしましたね。
2夜連続あったんですね。
すごい楽しかったよ。本当にな
んか隣座ってましたよね。
いや、もうずっと隣座ってたんじゃないだって、鍋会の時ももう私たちはクリスさんと会う時はクリス T シャツとおっさん FM ステーキを着てるんで、
推しが強い。
でしかも鍋会の時はそのおっさん FM をクリスさんと一緒にやられてる永山さんも来てくれはったんで、もうおっさん FM のお二人が揃うっていうすごい貴重な。
そのお二人も基本リモート収録とか、
そうそう
そう、まあ、リモート収録の人多いんですけど、
そうそうそう、
まあ、でもその技術者なんですごいこなれてる感じですけど、
うん、
その使ってるアプリでも全然違うし、
うん
うん
う
ん、
どうでしたか2日間は。
はい、
いや、なんかもう飲み会が続いて大変やったなって。
めっちゃ二日酔いでした。
二日酔いの時もあ
って、その
ちょっと前かな、二日酔いは。
鍋会の時はもうこれ以上飲んだら気持ち悪くなるっていうぐらいまで帽子は飲んでました。
抑えて、
うん、抑えて抑えて、もうね、うん、鍋がもう近藤さんが用意してくれはったんですけど、うん、近藤さん普段全然そんなね料理する感じじゃない人やけど、
ね、
多分そのリッスン界隈でその集まるっていうので頑張ろうってなったのか分かんないんですけど、うんうん、鍋用意してくれはったんですよ、うん、でコストコで肉4キロを買ってはって。
4キロ
豚バラ
豚バラ4キロ。すごい。
なんかね、もう肉のわんこそば状態の鍋でした。野菜よりもとりあえず肉を食べろみたいな。野菜もあるんですけど、ずっとなんか肉を入れ続けるみたいな感じの鍋をしたり、クリスさんが、まあ、近藤さんとの間柄が前の社長と今の社長っていう間柄じゃないですか、うん、
それがたまらないんですよね。
そう、たま
らない。わかんないですけど。
推しポイント。なんかね、その近藤さんのお家に行くって言ったら、クリスさんのお母さんが、お母さん鹿児島にあるんですけど、うん、お母さんがなんかそうやったらこれ持って行きみたいな感じで、鹿児島名物の練り物を持って土産にクリスさんはお越しになるという。
さつま。
あ、そうそうそう、うん、
美味しかった、すごい美味しかった。いろんな種類があって
送ってきたらしいです、鹿児島から。
すごくないですか、
そのために
クリスさんもお母さんに言わはったんやっていうの
は。
なんかの話の
結構仲いいというか良好な親子関係
ですね。
いいです
ね、すぐ送ってくれはったんですね。
遠いから結構頻繁に連絡取ってるみたいな、そんな感じだったかな。
そのクリスさんと一緒におさん FM やってる永山さんもなんかもう 見慣れた贈り物らしくて、永山さんにもそうやってお世話になってるからってお母さんから贈られるみたいなのがあるらしくて、まあ多分そんなびっくりするようなことじゃないんでしょうね、もう今となっては。
鹿児島の方だったんですね。
そうなんですよ、すごい九州男児なんですよ、実は。詳細を言い始めるとちょっと時間が長くなっちゃうんで、
じゃあもうこんな、
はい、こんな感じで、そういう推し活動で、
その話はもう、
はい、
もう毎回いいよね。
いや、でもカラオケはすごい良かったです
よ。何を歌ったんですか。
基本ね、ビーズとチャゲアスが、うん、クリスさんとみちこさんが好きなんですよ、うんうんうん、なんでこっちはもうライブ会場に行った客ぐらいの気持ちで
歌って、あんま歌わず、
いや 一応なんかこうちゃんと順繰りに歌ったんですけど、あの私が歌ってる間はもう曲選びの時間でいいですからねって言いながらでもクリさんが歌ってる時はずっと動画を回しつつ、ちゃんとねすごいあれですよ、多分 YouTube でそのうち使ってくれるんじゃないかなっていう。
なんか使えへんの音が。
あ、いやいや、だからあ、そのクリスさんが、アジカンの曲を自分で弾いた音源が一個残ってるらしくって、うん、その音源にその映像を、あの音なしの映像と合わせて、
音源自分でやってたらいいんですね。
あ、そう、そうみたいです。
なるほど、は
い、
そっかそっか、そらそうやな。
でなんかそのカラオケの映像もダメらしいんですよ、注意されるらしいの、 YouTube 上げてたら。なんでそこをぼかし入れるかなんかして、なんとかしますとは言ってましたどうなるかわかんないけど、だからクリスチャンネルでカラオケ行ってきた的な感じの動画があったら、それ私が撮ってるやつやでっていうアピールをしておきます。私とみちこさんが、あの基本も2カメ状態で撮ってました。
写真とか見ましたっけ。
いや見てない。
こういうステージの、
そうそうそうそう、
すごい、
カラオケの部屋、
京都の河原町のスーパージャンカラーって結構ステージ部屋があって、
いっぱいあるらしいですけど、
すごいなんか気持ちよさそうですね。
そうそうそうそうそう。
僕は全然慣れなくて、
だからね、
ちょっと緊張するわ。
全員ちゃんとそのステージで歌わないといけないみたいな感じで
したから、
みんなちゃんと立って歌ったんです。楽しかったな。
よかった。
っていう近況を喋りたかっただけですね。
あ、はい、
はい、はい。というわけで。あの大事なのが年末に配信でやった株の話ですよ。
へい、
あ、もう
その後どうなったかやっぱ話ですよ。
大事なのか。
大事大事大事大事。
はい。
株のっていうのは、新NISAの積み立て予約っていう設定を前回やろうとして、口座の開設の税務署のなんか処理が終わってなくて、
そうなんですよね。私が多分ずっとアプリにログイン、あ、そのサイトにログインしてへんかったから進まへんかったみたいなことでした、
うん、ね、でそれが一応ログインして終わって、はい、まあ、ちょっと1月の予約はもう締め切り終わったんで、うん、2月以降の分をもう今からやっておこうっていうやつですね、
はい、
でこれ多分ブラウザからしかできないと思うんで、
ブラウザで今ログインしました、はい。
じゃあこれかな、新NISA対応積み立て予約についてっていうやつが、あ、これか、これ、この積み立て予約ってやつですね。もうこれ途中まで前回やったんですけど、はい、これもここまで前回やったんですね、これで積み立て予約にじゃあ進みます。これかな、投資信託のところで予約する銘柄を追加するいいんかな。でなんかいっぱい出てくるんですけど、これはなんか楽天のやつやればちょっとたまりますよみたいな感じなんで、ほっといて前言ってた銘柄を全世界株で検索したら出てきます、
はい、
これめっちゃあるんですごいややこしいんですけど、この eMAXIS スリムっていう全世界株式の中でもいっぱいあるんですよ。除く日本とか、
うん、あ、地域
3地域均等とかで、僕が買ってるのはオールカントリーってやつですね。
オールカントリーで、
これさっき選択したじゃないですか、
はい、
追加しました。
は
い、eMAXIS スリムの全世界株式オールカントリーで次へってやった、あ、しました、はい、ここで前なかったんですよね。なんか普通の特別は一般とか特定しかなかったんで、
うん、
今回このちゃんとNISA積み立て投資枠っていうのが追加されてます。
はい、
はい、
で楽天キャッシュで、
はい、であとは金額っていうんで、
じゃあこれ、あ、いつ
何日、あ、毎月何日っていう購入するかっていうのを一応決めれるんですけど、
はい、
なんかね楽天キャッシュやったら選べるんですよ。でクレジットカード決済やったらこう固定なんですね、8日っていうのが。
あ、そうなんですね。
はい、で藤原先生はもうどっちも8日に合わせました。
ん
なんか
5万5万でするつもりやからってこと
ですね。そうです、そうです。
あ、じゃあ私も8日に合わせてします。
はい、
はい、
で金額とか、
じゃあ、
これとりあえず
クレジットなんで、カードです。
だからカードがなんかその法律上上限が5万円なんです
よ。とりあえず今これ5万円で、はい、分配金コースっていう
のこれが、分配金コースっていうのはあの一応配当みたいなのがあるんですよ、
はい、
で、これを受け取り型か再投資型か一応選べるんですけど、はい、まあ、基本は再投資型にしてます。
はい、はい、
これは、まあ、確認の書面を閲覧ができますよっていうこの商品の内容とか、
はい、
これが一応終わりました。設定予約するっていいんかな、これは。まあ一回やってしまっていいと思います、はい、
じゃあパスワード、さっきのパスワードと一緒ですか。
だからね、違うかもしれないです。取引なんとかって書いてあるんで、違うやつがもしあったらあるんですか。ないんですか。
一
個か。
初期設定時にお客様ご自身に設定いただいた4桁の文字列、何やろ、取引暗証番号って何やろ。
やばい。取引暗証番号でも
4桁の文字列、ログイン ID、ログインパスワードとは異なりますか。
うん、結構ずっと使うパスワードな気がする。
文字列ってことはアルファベットとかってことですか。数字じゃなくて。
でも暗証番号って書いてあるから多分数字やと思う。
取引暗証番号、私の場合は英語数字あ合わさってる。
何桁ですか。4桁。え、そんなんあった。
あ、4桁は4桁、う
ん、そんなんあった、
うん、
ログイン ID とも別ってこと。別
ID はだって8桁ある。
別
え、そんなんいつのタイミングで。なんか
僕は全部 数字でやってますね、僕は。
いけない。
ちゃんと書いといたら。
いけた、いけた。
あ、で、これ今ちょっとややこしい話が一個あるんですけど、うん、前回話してなかったんですけど、
はい、
まとまったお金がある人は一括で最初に買ってしまうこともできるんですよ。
はいはい、
だからそれをうちはやらなかったんですけど、
はい、
それをもしやるんやったら別にできます。まあまあそれはそれで別にいいですけど。
あ、まあ毎月で。
はい。
はい、
じゃあこれ一回も、終わりました。で、多分これで予約変更へっていうのが下にあるんで、うん、これでもう一回やるんやと思います。多分もう一回これで同じ画面で投資信託のとこでもう一個追加します。予約する銘柄を追加する。はいはい、多分一緒やと思うんで。
同じように追加して。
はい。まあ、全世界株で行けました。でさっきカードを選んだんで、今度はキャッシュ、楽天キャッシュ。
キャッシュってなんか毎月そのなんか選んだっけ、毎月
確か毎月残高を維持する設定かなんかをやってたんで、だからカードの方からそれも勝手に落ちる。これだから前後編、前編を、うん、続き今回だけを聞いても特に。
ね、あの、うん、もし始めようって思う人がいるやったら前編から聞いた方が参考になるとは思う。
いけました。
はい、
予約入りました。
でこれで2つ
出てきました、はい、5万5万2つ出てきました。
まあ、基本的にはあんまりこう何やろ、普通の収入の人は月10万も投資に回すなんてできないんですけどまとまったお金がある人とかは、うんうん、一応そうやって積み立てNISAとかで、うん、毎月10万円ぐらい投資してるっていうケースも一応、はい、でこの設定が、はい、まあ、もし残高がなかったら勝手に止まってしまうことになるんで、
はい、
で、まあ、カードなんで、カードもしかしたら借り入れになってしまうかもしれないんで、はい、残高は必ずお金を銀行の方に入れておくっていうのと、はい、来年に、全く同じ設定を更新するみたいな手続きがあるんです、はい、一応これ1年間だけなんで、
はい、
ほっといたらそのまんま次の年も次10万で更新されます、
うんうん、
で変更も一応できます、
はい、
途中からというか、まあ来年から。だからまたその時に変更したかったらとか、更新をそのままするのかとか、
はい、分かりました。
一応見直しができるはずなんで、僕もあの今年からやるんであんま分かってないです
大丈夫そうですか。
これじゃあ来年になって、あ、2024年の2月から予約したんで、2月になったらなんかこういう商品とか出てくるんですかね。
こういう商品は、毎月出ます。
あ、毎月
で金額もどんどん増えていくと思います。
ここで確認して。
そうですね。ただこのオールカントリーっていう商品が多分 投資信託なんで上がったり下がったりすると思います。でも長期で持つことを前提にしてる投資信託なんで、心配せず持っといたらいいと思います、はい、まあ、10年とか15年ぐらいは寝かしといても買い続けてもいいって言われてるやつなん
で、はい、はい、ありがとうございますできた
できた
できた、
もうこれでしばらくは、
特にこれは考えんでいいやつなんで、
うん、
なんかあ
ったら考えんでいいって言ったらほんまに考えないですよ。
何も、いや、それは忘れますよ、多分僕が言うと思います
忘れますよ。
いや、忘れるでしょ。
忘れれますけど、
いや、絶対たまにしか触らないんでもう普通に覚えてないと思うそのノートだけ残ってた
らでもなんか存在を忘れれるぐらいの人の方が長期って向いてるよね、うん、
なんかこう心配で見てしまうと、なんかこう売らなあかんのかなとか、今買った方がいいんかなとか、そういうのがあるんで、
ちゃんと私はもう時期早めに手続きをしたんで、楽天キャッシュにこんだけお金移りましたよ的なお知らせとかがメールで、まあ、来るように設定してるんですよ。だからNISAで積み立てしてること自体はメール確認とかする限りは忘れないとは思う忘れない引き落とされてるとかが分かるので、
そうです、クレジットカードから毎月落ちるんで、
うん、
存在は、
うん、はい、そうそうそう、なんか私 SBI で一括でゴンって買ってた時は本当に何も、まあ一応ちょっとしたメールは来るんですけど、なんかこんだけの金額落ちましたみたいなとかじゃない感じやったんで、本当にいくら入れたかも忘れてるぐらいの忘れ方やったんですけど、でも本当ね、多分その方が精神的にいいんやと思います多分
まあ、うちのあれなんで僕が管理してるから僕は大体見てるんですけど
なんかこまめに出すつもりじゃないものを持ってる場合
そうですね、
うん、
でまあ、今回はそのNISAが変わるから、ちょっとそのタイミングで一回打って買い替えとかをやったらいいかなと思って、それで見たりとか打ったりとかもしてたんですけど、前の今までのNISAは5年で終わってたんで、どっかで絶対売らなあかんかった、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
いや、よかったよかった、ちゃんと一歩踏み出しましたねちゃんと2024年初めの段階で
なんかありましたね、目標の一つ、
ね、目標そうそうちゃんと叶いました、達成しましたよ。
こんなにこう何も知らん状態で分かってない状態で俺がやっていいやろかってなんかもうちょっと中身をちゃんと伝えた方が今日でも美容師さんの人に、
はい、
一番簡単な本多分これやと思うっていう話を進めてたやつを皮張った、
厚切りジェイソンのやつですか、
あ、ちょっとまた違うやつなんですけど、はい、なんか漫画で読めるやつ、
うんうん、
だからそれぐらい読んでもいいかもしれないです
おすすめしますか。
一応だから自分が何やってんのかなぐらいが把握できる、
なんていうやつですか。
普通の本のやつと漫画版とあって、もう漫画版の方が多分読みやすいやろうと思って、僕はもうその漫画版を美容師さんにはお伝えしたというか、タイトル言いますね、漫画お金は寝かせて増やしなさい、作者というか著者が水瀬健一っていう人なんですけど、健一カタカナで、
ありました、
はい、でこれは書籍版と漫画版とあって、まあ、漫画版の方が読みやすいかな、
Kindle で読みます
、はい、今買ったようなやつのことを大体言ってます。
わかりました、
はい、でこの人は多分30代とかなんですけど、
うん、
もう卒業者だった人なんで、
卒業
1億円個人資産1億円突破したって言ってます、ね、投資だけで、
投資を卒業？
あ、なんですかね、もう リタイアというか、
あ、もう働かんでわーってことですか。
そうそう
ですね、
投資をし続けてっていうこと、
うん、
うん、そう、なんかね、ゲッターズ、
はいはい、
飯田の占いで、
はい、
うん、私はこの2023年にお金の勉強をすべきって書いてあったんですよだからこの年末にこの漫画読んで、
はい、それ
はちょっとクリアする。
あ、もうこれ配信の時は2024ですけどまあその年末はね、そう過ごしたという 後で
多分この本の内容ちょっと古いですけど、うん、基本的なことは変わらない、考え方とかは。
そんな読んでる暇あるのかな。
まあでも漫画やから。
漫画やったら
いけるんちゃうかなって。
でももう難しいこと考えたくなくなるぐらい忙しいんちゃうかなって
。ああそれはな。まあ、うん、人ん家にいるし、しかも、うん、あんま実家にも。
まあそうですね、基本夫の実家にいます。
あそうか、
はい、ということで良かったですね、クリアしました。
わーい、はい、
申し訳ありがとう。
ありがとうございます。
この配信ではお便りを募集しています。
番組の詳細にある質問箱までお寄せください。
またツイッターでハッシュタグひろなん、ひろはカタカナ、なんはひらがなでツイートしてください。ではでは次回の配信、
なんなんやろー。